杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に慶応義塾大学病院病院長補佐朝倉圭介さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
で、朝倉先生、今日はですね、非常に難しいご質問なんですけれども、はい、医師の働き方改革についてというご質問で、はいはい、これいつ頃からこんな流れになってるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。安倍首相の時代に1億総活躍社会といって、この少子高齢化の時代に女性であったり高齢者の方であったりが労働に参画できるような社会、働き方を実現しようというところで、全体ですね、世の中全体で働き方を改革しよう、長時間労働を是正しようという動きがありました。で、その中で2019年に世の中の一般の多くの職種において時間外労働の上限規制というのが始まって、でただ医療界、そして輸送業、あと建設業、この3つの業界に関しては社会的な影響が大きいだろうということで5年の猶予措置を取って2024年から始まったということで、この始まりは今年ではなくて、もう5年前に始まりは遡っているということになります。
それでその5年間でどのような準備がされてきたんでしょうか。
この我々、私は大学病院で勤務してますけども、医師の世界というのは、世の中の常識とはちょっとかけ離れた働き方が、なされてきました。一番ひどいものでは無給医というものもありましたし、タイムカードがなかったり、残業代が支払われてないというようなことも元々はありました。そこで、この大きな方向性が決まってからですね、当院の場合は2018年頃から、この働き方改革を担当する副病院長を置いて、でさらには事務部門の中にこのタスクフォースですねを作って、さまざまな取り組みを行ってます。例えば各診療科の中に労務管理の担当するマネージャーですね、労務管理の担当者を作ったり、であるいはその今までタイムカードがなかったのを打刻のシステムを作ったり、残業代をしっかり支払うようにしたり、あるいは医師の間、患者さん向けにチーム制の周知と徹底というのを行って、休みの日はしっかり休んで同僚に仕事を任せるというような働き方を進めてきて、徐々に労働時間を削減して休日の取得日数も増やしてということを進めてきて、あともう一つはタスクシフト、タスクシェア、これ一番大きいですけども、医師じゃなくてもできる仕事を5年間かけて医師以外の職種に渡してきたというようなのがこの過去数年の取り組みになります。
もう考え方っていうのはやはりもう無制限に働いてたドクターにある程度上限を決めて、それ以上は働いちゃいけないよっていう、そういう目的なわけですよね。
はい、
それでどんな水準っていうのはあるでしょうか。
この医師働き方改革ですね、大きく2つの仕組みからなっています。1つが時間外労働の上限規制というもので、一般の医師に適用される、A 水準という水準があって、それでは年間960時間までしか働いてはいけない。で、特殊な役割や修練ですね、修行のためにより長時間の労働を許された特例水準、これは具体的には B 水準、連携 B 水準、C1 水準、C2 水準の4種類の水準があるんですけども、この特例水準を認められた医師に関しては1860時間まで時間外労働を行うことができると、逆に言うと1860時間以上は働いてはいけませんという、この時間外労働の上限規制というのが仕組みの一つになります。
でも A 水準に比べて特例 B とかすごいですね、倍ぐらいのことになってるんですね。
そうなんです。ですので実際はこの1860時間が上限といっても、そこまで目いっぱい働いていいというわけではなくて、なるべくこの A 水準のレベルに近づけていかなきゃいけない。で、特にこの B 水準と連携 B 水準というのは10年間の時限措置で、10年後にはこの水準自体がなくなるということが決まってるんですね。ですからこれは恒久的にできるわけではなくて、1年1年減らしながら10年後にはこの水準ではもう働く人はいなくなるというふうな働き方を実現しなきゃいけないと。
そういうことはすべからく A 水準に集中していくという考えなんですか。
そうですね、今現在 B 水準、連携 B 水準の人たちは A 水準にこう修練していって、でこの C1 と C2 ってこの要は修行のために長時間働くというのはやはりある程度認めないと難しいということで、 C1 と C2 は10年後も残る予定です。ただそれもその時にはおそらく1860時間ではなくて、もっと低い時間のところに設定されるであろうというふうに言われています。ですからこの特例水準だから 1860OK ではなくて、もうこれをなるべく下げる努力は常に毎年していかなきゃいけないということになります。
なるほど、そうですよね、はい、でなきゃもうこれ作っちゃったらもうそれで魂入れずでそのままになってしまうこと多いですよね。
おっしゃる通りです、
はい、でもちょっと不思議なのは先生、この時間をどうやってモニターしているんでしょうか。
はい、モニターの仕方は病院によって、様々であると思います。当院慶応大学病院の例で言いますと、現在は出勤した時と退勤した時に ID カードで打刻を行って入りと帰りをチェックすると。ただその業務時間内に自己検査、いわゆる自分の勉強している時間もあれば、外部の医療機関にお仕事手伝いに行っているという時間もありますので、その具体的なその仕事の内訳というのはパソコンの上で医師の勤務管理システムというところで、どういうふうな働き方をしたというのを自己申告で申告してチェックするような仕組みを現在使っています。ただこれですとなかなかそのリアルタイムに入れるわけじゃなくて、夜とかですね、週末に1週間分まとめて入れたりするとなかなか正確な申告ができないということで、現在ベンチャー企業と共同してですね、リアルタイムで病院が支給している iPhone の端末上でこれから勤務が始まりますよ、これから休憩に入りますよというものをリアルタイムで iPhone 上で入れていくというような、そういったシステムを今年度中に実装する予定になっています。
そういうやっぱりいわゆる医療のデジタルトランスフォーメーションということになると思うんですけども、はい、でもこの根本的にですね、ある程度各ドクターたちのですねシフトが形成されていないと、いくら AI としてもこれ認識できないと思うんですけども、そのあたりは何か新しい進歩あるんでしょうか。
実はそれも一つ重要なポイントでして、この特例水準つまり1860時間までという非常に多くの時間を働く医師に関しては、翌月にどのような勤務の仕方をするということを、勤務計画を立てなさいということが、これも今回の法律で新しく決まっているんですね。でただ我々、私なんか外科医なんかも手術の予定っていうのは大体前の週にフィックスしたりしますので、予定を立てるというのは非常に大変です。で手術、外来検査、外勤などそういうものを、今は人力である程度翌週とか作れるんですけど、1ヶ月分まとめてというようなことは非常に難しいんですね。そこで当院ではこれもベンチャー企業と共同してですね、AI ホスピタル事業という、医療 DX のためのプロジェクトの一環として、 AI によって医師の勤務シフトを作成するというシステムを開発しました。で現在当院ではこの特例水準の対象となっている医師に関してはこのシステムを用いて勤務シフトを作成しています。でこれがまたもう少しですね、トライアルの期間で院内で使って、十分にこれはいろんな病院においても使えるということになったら、これを発売して全国の先生方に使っていただけるような形にしようというところで今開発を進めているところです。
まさに医療 DX ということなんですけれども、
はいはい、
でご質問にもございますけれども、何か現在問題点はございますか。
はい、現在ですね、先ほど申し上げたような取り組みによって、本当に医師の勤務環境というのはもう劇的に良くなりました。もう5年前と今は全然違います。しかしまだいくつかのやっぱり問題というのは残ってるんですね。で一つのその課題というのは、医師がこの労働状況が良くなった、勤務環境が良くなった、一つはそのタスクシェア、タスクシフトで医師の業務を多職種ですね、看護師、薬剤師、事務職員に渡してきたと、それで良くなったというのがあるんですけど、じゃあそれ以外の職種がもう逆にだんだん忙しくなってきて、なかなかこれ以上業務を渡すのが難しくなってきているということがあります。昨今ちょっと人件費の上昇というのもあって、なかなかそのいろんな事務職員も募集をかけて簡単にすぐ集まるという状況でもないと。でそういった状況をどう打開するかというのが、先ほどもちょっと話が出てきましたけども、医療 DX だろうと考えています。今ご紹介したようなシフト作成のシステム以外にですね、当院であったら薬剤のピッキングロボットというのは24時間稼働していて、ロボットが薬をこう詰めてくれる、夜中も働けますし人よりも間違わないということが分かってます。あとはお薬を搬送するロボットですね、ロボットがエレベーターに乗ったりして病棟にお薬を届けるよというようなことで、医師からの仕事を受けることでより忙しくなってしまった多職種の仕事を楽にするためにこの医療の DX を使っていると。で、これをさらに推進していくというのが一つの目標というか、解決の処方箋ではないかと考えています。
あ とよく問題になってますが、やはり医師が各診療科によって偏在しているということなんですけど、
はいはい、
このあたりの対処っていうのは、まあ、先生の病院以外にも、まあ、学会とかで何か試みられてるんでしょうか。
はい、あの医師働き方改革ですね、こう進んできて医師全体の働き方というのは随分良くなってきたと。ただ一部のとても忙しい診療科の先生、まあ、分かりやすく言うと、もう生死に関わるような重症な患者さんを多く見ているような先生方っていうのが、なかなかあの業務負担を減らすことが難しい、まあ、それなんでかというと、そういう先生方の担っている業務というのは、それを担えるようになるまで多くの修練を要して、別の人へこうたやすく変わることができないし、他職種にそれを譲渡することもできない。で、多くのそういう診療科はそもそもその科の先生方の数自体が減っているので、なかなかそれがあの人を増やそうと募集をかけても増えないというのがあります。で、まあ、あの、ある学会ではですね、まあ、その診療科の医師がまあ減っているというようなことで、あの、プレスリリースを出して、で、こういったその診療科間の偏在をもう解決するには、医師に対するインセンティブですね、夜中に手術をしたりして忙しくなるような診療科の人には、ちゃんと給与で報われるようにして、で、そうすればその科を志す若者が増えて、働き方も改善するだろうというようなことを社会に訴えかけています。まあ、そういった、あの、動きは、特定の学会だけじゃなくて、多くの学会で今働き方のワーキンググループなどもできてますので、あの、まあ、そういったことがですね、学会主体で世の中に対する働きかけというのは今後広がっていくんじゃないかなということを期待しています。
それは大切ですね、
はい、
それとやはりこのご質問の最後にあります罰則等は可能性ありますかって言うんですけど、
はい、あのこの罰則はですね、まあ、一応法律上はですね、病院の管理者に対して労働基準法違反として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則が課せられることになっています。ただ実際には労働基準監督署の立ち入りの検査があって、まあ、違反状態、先ほどのリミットより働いている人たちがいるということになったら、まず指導が入って、で、指導によっても改善がなされなかった場合に、おそらくこの罰則は課せられるのであろうというところで、まあ、すぐにこれが課されるというわけではないんじゃないかとは考えられています。ただ一つその我々その病院の管理側のものは気をつけなきゃいけないのは、これがその法令違反を行っているということが公表された場合に、あの病院はちゃんと法令に準拠した働かせ方をしていないということで、医師のリクルートに悪影響を与えて、まあ、さらにその現場が忙しくなってしまうというようなことが懸念されるので、やはりこの罰則に関してはですね、この罰則そのものももちろん、まあ、怖いというのがあるんですけども、それ以上にそのネガティブなそのレピュテーションっていうのもあるので、まあ、みんなこれはもう必ず守ろうということで、まあ、当院もそうですし、私はコミュニケーションを取っている多くの関連病院や他の大学病院も同じような気持ちで、これは必ず守ろうということでやっているのが実情だと思います。
なるほど。新制度が施行されて時間が経っておりませんけども、私が認証を受けたのは、人類そして AI のですね、知能を傾けて全ての力を集中して対処していくということでございましょうか。
は
い、
あ、もうまさにおっしゃる通りで、人の知恵と IT を合わせて解決していく課題だろうと私も思っています。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様は慶応義塾大学病院病院長補佐朝倉圭介さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。